おはようございます。オカリナ演奏者カッキーでございます。本日も共に御言葉を味わっていきましょう。本日の聖書箇所は使徒の働き15章36節から16章の5節まで、こちらからですね、再び宣教の旅と題しまして、皆様と共に御言葉を味わっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日の聖書箇所である使徒の働き15章36節からはですね、パウロの第2回伝道旅行のことが記されております。ちなみに先週は第1回目の伝道旅行について共に学びました。今日は第2次伝道旅行とも呼ばれている箇所でございます。この伝道旅行はですね、18章の22節まで続いていきます。
使徒の働き15章36節から16章5節。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。それからパウロはデルベに、ついでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子で、ギリシア人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。
この第2回伝道旅行、第2次伝道旅行はですね、キリスト教会の歴史においてだけではなく、世界の歴史においても大変大きな意味を持つものとなりました。というのは、このパウロの第2回伝道旅行でキリストの福音が初めてヨーロッパに伝えられたのです。第1回伝道旅行ではキプロス島といわゆる小アジア地方において伝道がなされました。そして本日は第2回伝道旅行、そしてこれ後に続く第3回伝道旅行ではさらに範囲が広がっていきます。小アジアからエーゲ海を渡り、ギリシャにまで足を踏み入れています。そして後にパウロが手紙を書き送り、それが新約聖書に入れられ、現在私たちが手にしている聖書があります。このパウロという人物が存在しなかったら、おそらく聖書は私たちの手元にはなかった。それぐらい重要な人物、パウロというのはそういう人物だったのです。では本日の箇所である36節から順に見ていきましょう。この箇所からですね、この第2回伝道旅行はパウロの提案によって始められたということがわかります。しかしこの時点では最初からギリシャへ行こうと思っていたわけではありません。彼が提案したのは、以前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って兄弟たちを訪問し、どのようにしているか見てこようではないかということでした。つまり第一回伝道旅行で訪れた町々を訪問し、信仰者たちを力づけようというのがこの旅行の動機だったのです。しかしこれから読み進めていきますが、その旅の途中で神様が彼らを導いて、初めは計画になかったギリシアまで足を伸ばすこととなります。つまり福音が伝えられたのは人間の計画によるものではなく、人間の思いを超えて神様がお導きになった、そう考えられます。神様は私たち人間の思いや計画をはるかに超えた方法で福音を 前進させ、救いの御業を行ってくださいます。さて、このようなことで始まろうとした第2回伝道旅行ですが、最初からですね、問題が生じてしまいます。パウロは自分を見出してくれた恩師とも言うべき人物バルナバと決別し、互いに別々の行動をすることになります。その原因がですね、こちらにも記載があるようにマルコと呼ばれる人物を連れていくかどうかだったんですね。バルナバは彼を連れて行きたかったんですけども、パウロは以前にパンフリアで自分たちから離れて宣教に行かなかったような、まあマルコのことですね、そういう人物を連れて行くべきではないと考えました。しかしバルナバにとってはですね、このコロサイ人への手紙4章10節に記載があるんですけども、マルコはバルナバのいとこだったんですね。ですのでバルナバはマルコを許してどうしても連れて行きたかったのではないでしょうか。そもそもバルナバという名前の意味は慰めの子という意味があります。しかしパウロはそのような考え方は甘い、厳しさが足りないと思ったのでしょう。第1回の伝道旅行でとても大変な思いを身をもって経験しておりますので、そんな甘いものではない、途中で帰ってしまうようなものがいては逆に足手まといだ、そう考えたのかもしれません。そのような考え方の違いによりパウロとバルナバは別々に行動していくことになります。そしてバルナバはマルコを連れて再びキプロス島へ戻り、パウロはシラスという人物と共に小アジアの諸教会へと向かったんです。パウロとバルナバは決別をいたしましたが、ここで新たに素晴らしい出会いが与えられたことが記されています。それがテモテという人物です。テモテはここからパウロと共に伝道旅行へ行き、パウロの弟子となり、後に伝道者となります。16章2節にですね、彼がルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であったとあります。これもパウロがテモテを連れて行きたかった理由の一つだったのではないでしょうか。私たちが福音を語るときによく言われるのが、主イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったということです。そのことを信じるという人は間違いなく主イエス・キリストを心に受け入れている人です。ヨハネの福音書5章24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。救い主イエス・キリストを心に受け入れるには聖霊様の助けが必要です。主イエス・キリストは十字架で死なれた後3日目によみがえりました。普通の人はなかなかそういう話を信じることはできません。しかし我々クリスチャンは信じるんです。正確に言うと信じられるようになるんです。なぜならば絶対的な神に不可能なことはないということは聖書を読んでいくうちに理解してくるからです。本日も救い主主イエス・キリストは皆様と共におられます。その救い主イエス・キリストと共に本日も良き一日が守られますように。それではまた来週お会いいたしましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。